皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は、手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。この番組では、怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、くすのきでございます。先月10月28日金曜日、純工堂書店那覇店さんで、エリア78公開収録会談会、那覇町会談を開かさせていただきました。番組の会談会は今回で2回目ということになります。前回は FM 那覇でやりまして、会場は満席ということで大変ありがたいことでした。コロナ禍でなかなかイベントも開催できず寂しい思いをしていましたが、やっと開催することができました。出演は作家の小原武史さん、怪談や良犬さんのお二人が前回に引き続きご出演くださいました。純工堂さんでさせていただけるのは本当にね、ありがたいことだったんですけど、まあ、果たしてお客さんたくさん入ってくれるのかなとね、当日まで、まあ、実はちょっと私は心配していたんですが、もうそんな心配全くの無用でしたね。私たちはちょっと時間前から学園の方で待ってたんですけれども、純工堂の森本店長さんがもうお客さんたくさん入ってますよって教えてくださったんで、まあ、どれぐらい入ってるのかちょっと緊張する、してたんですけどね。実際行ってみると本当にたくさんの方がね、いらっしゃって、階段の方にもいっぱい座っていらっしゃるので、もう本当にありがたいです。もう。で、会場にね、この日来てくださった階段ファンはなんと140名余りだったということで、まあ、階段人気すごいなというのを目の当たりにいたしました。純工堂さんが閉店してから徐々にね、電気が消えていって、最終的には真っ暗になったんですけど、もうすごくいい雰囲気にしてくれました。終演後はもうご来場くださったね、方といろいろお話もさせていただけたのもね、すごく嬉しかったです。お客様にも楽しんでいただけたと思いますけれども、出演者一同もとても楽しませていただきました。本当にありがとうございました。次回もまたやりますのでね、今回ちょっとご都合つかなかったという方、ぜひその際遊びにいらしてくださいね。今月の放送は、那覇町怪談の一部をお届けします。小原さん、良犬さんの、まあ、怖いお話、ぜひ楽しんでください。後半は、実は朗読怪談、不思議な物語もありますよ。今月も最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信も お楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。番組へのメッセージも受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご要望などもお聞かせください。メールアドレス、mail@okaruto.okinawa またはですね、FM オカルト FM エリア78のツイッターかインスタのアカウントの方に DM いただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあもう早速ですね、皆さんお待ちかねだと思いますので、はい、階段の方小原さんがちょっとお話しいただいてよろしいでしょうか。は
い、ありがとうございます。私もですね、これ対面で階段会やるのもう3年4年ぶりなんですよ。今でも覚えてますけどね、FM 那覇でやった時は何名ぐらいいたのかな。
人数ですか？
人数。
あの時30席設けて60余りで立ち見が出てぎゅうぎゅうになった
んですね。そうですね、ぎゅうぎゅうぐらいにはなりましたね、はい、
予想以上来ていただきました、はい、
まあ、私もあの純駆動でいろいろやったんですけど、はい、あの一番少なかった時10人っていうのがありまして、ここで
それはそれで怖くていいですよね。
新耳袋のですね、あの木原博一さんが来てたんですけど、一緒にやったんですよ、うん、けど台風が来てまして、
あ
で地下降りたら誰もいないっていうですね悲惨な中でこう
台風はちょっと
木原さんと2人でやりましたけど、
ある意味贅沢ですね、まあまあ、10名のためにやっていただけるなんて、ね、
ちなみにその時参加した方っています？いないか今日は。
あ、いたらいいな。
木原さんと2人でやった時に、ああ、井口さんはいますね。
ああ、いらっしゃった。
ありがとうございました。あの時はもう散々でしたけどね。
すごいな、
まあ、それから考えたら、すごい、いいことだと思います。まあ、私はこういう、その、怪談を、まあ、集めたり、聞いたりするのが、まあ、仕事になっちゃってるんですけど、皆さんは、例えば、もう、簡単に、お化け見たことある人、いますか？なんかお化けらしいものを見たことある人とか。
こっちいっぱいいる。
ああ、向こういっぱいいる。
本当かな？
児童。
本当かな？
あるのか。本当か。まあ、僕もあるんですよ、見たことは。で、僕ね、幽霊と肩ぶつかったことあるんですよ。まあ、これちょっと那覇じゃないんだけど、一中賢治の塔ってね、那覇にもあるんですけど、糸満にもあるんですよ。で、あそこで、新耳袋殴り込みという悪名高い DVD の番組がありましてですね、
あったな。
あれは何するかっていうと、日本全国の、まあ、心霊スポットとか神社とかお墓とか、まあ、沖縄でいうと宇滝ですね、に CCD カメラ持って、こう、なんか撮れないかという、なんか挑発的なことをやるんですよ。で、ギンディ小林くんというのが、まあ、知り合いなんで、一緒に、何回か撮影したんですけど、一中賢治の塔って、大戸のもうちょっとね、横の方にあるんですけど、あそこご存知の方は、その、一中賢治っていうのは、まあ、中学生以上、二十歳ぐらいかな、若い人が沖縄戦末期にこう、借り出されて、まあ、ほとんどなくなっちゃったんですけど、でその骨がマブニの辺にこう散らばってたので、とりあえず集めてですね、戦後で、その下のあちょっと上に上がったところの洞窟にこう入れて、でそこでそのコンクリートに蓋をした納骨堂があるんですよ。でプロデューサーがそこに一人ずつこう CCD カメラ持った芸人とか編集が行って、戦争は終わりましたって言って声かけて、なんか出ないか撮りたいと、と思ったんですけど、まあ、最低限のマナーは守りましょうよということで、まあ、一応撮影始まったんですね。で、一中賢治の塔の糸満行ったことある方はわかると思いますが、外にまあ広い駐車場があって、そこから階段があるんですよ、下の方まで。で、幅はね、結構広い、3メートルぐらいあるのかな？コンクリートで作った緩い階段がずっと伸びてて、途中でトイレがあって、で、トイレの先、まずちょっと曲がったところに一中賢治の塔があるんです。で、それをさらに過ぎると、右側にこう降りる道があって、その下に納骨堂があるんですね。で、そこにこう向かって、まあ、一人ずつこう、アタックって言ってましたけど、していくわけですよ。で、私たちは、その途中の、公衆便所の前にね、キャンプを張って、まあ、動向を見守ってるわけですが、それ始まったのがもう、夜中の3時ぐらいだったんですよ。それで、何人かがこう、行ってる間、まあ、僕はその、アタックはしませんでしたので、待ってたんですけど、だんだんなんか気分が悪くなったんですよ、その時。で、その節なんかね、幻聴みたいなの聞こえてきて、こう、道の両側ってもう、 干木とか草木が生えてるんですけど、そこからね、パチパチ、パチパチってこう、小枝を踏むような音がするんですよ。それで、なんか気持ち悪いなと思ったら、こっちになんかひそひそって誰かが喋ったんですよ。はいって言って振り向いたら誰もいないですよね。で、あ、ちょっとこれはなんか疲れてんのかなと思って、で、ディレクターに、すいません、ちょっとなんか幻聴聞こえてきたんで、僕、車で休んでていいですかって、あ、いいですよ、もうあと30分ぐらいで終わりますからって言ったので、真っ暗な中をですね、LED じゃない、豆球の懐中電灯持って、こう、階段を一人登ってったんですよ。ロケバスの鍵をもらって。で、ちょっと上がってったら、上の方から、なんかぼやーっとした背の高い人が降りてくるの見えたんで、力夫くんっていうスタッフが2メートル超えるんですよ。あ、力夫くんが降りてきたと思って、もう10メートル以上離れたんですけど、下向いて、ふってみたら、力夫くんここにいるんですよ。で、と思って、バーンって肩ぶつかってよろめいてみたら、上半身だけの日本兵のかき割りみたいなのが、ゆらーって降りてくるんですよね。首もない、足もない、けど、背中なんですよ、兵隊の。それがもう下の方に、本当かき割りをなんか吊るしたみたいにシューって降りてって、で、途端に僕は気分が悪くなって、ゲーゲー吐いちゃったんですよ。で、駐車場に行っても吐いてて、で、市民袋殴り込みの魔界編とか DVD 見たら、映されちゃったんですけど、途中のコンビニの前で僕もゲーゲー吐いてて、それから、宮古島に行く予定あったんですけど、それも僕行けなくなってしまって、一週間寝込みました。で、二週間寝込んでたんですけど、その時に、那覇のね、まあ、若狭っていうところに住んでたんですよ。で、寝込んで4日目ぐらいに、別の、編集者の人がちょっと来て、で、沖縄案内する予定があったので、で、コラさんなんか怖いとこないって言われて、あ、若狭で怖いとこってありますよって言って、案内したんですけど、皆さん、井戸って怖いですか？井戸。井戸ってね、沖縄結構守り神とかあるんですけど、貞子の影響でね、貞子だったっけ、リングか。井戸からこう、お化けが出てくるみたいな変なイメージがあるんですけど、沖縄の井戸って神聖な場所なんです、基本的はね。で、まあ、ここから那覇階段になるわけですけど、その若さにね、堕胎の井戸ってあるんですよ。これ何かって言ったら、辻って遊郭があって、そこでその、まあ、望まないお子さんができた時に、堕胎をして流す井戸っていうのがあるんですね。大体集落には3つ井戸があって、前の井戸、中の井戸、後ろの井戸って言って、目ぬか、中ぬか、串ぬかって言うんですけど、それとは別に、生き水死に水っていうのがあって、生き水はこう、赤ちゃんを洗うんですね。で、死に水っていうのは死んだ人をこう、きれいにしたりする水を汲む井戸なんですけど、そこは、名前がないんですけど、本当に堕胎した赤ちゃんを流してた井戸なんですよ。で、僕2箇所ぐらい知ってて、それを。で、そこに行きたいって言うから、まあ、行ったんですよ。で、最初に言っておきますけど、今ないです、そこ。まあ、わからないように言いますけど、酒屋さんが近くにありましたね。わかる人はわかるかもしれませんが、空き地の中にポンって井戸があるんですよ。で、そこ行って、まあ、こういう、曰く付きの井戸なんで、って言って、やってたら、酒屋さんのね、横ぐらいでね、喧嘩が始まったんですよ。沖縄の方のなんか方言で。で、おなんだなんだと思って見てたら、酔っ払ったおじさん二人が、なんか喧嘩してんですよ。で、なんか僕も、その編集者も泣いちゃうだから、ぼーって見てたら、おい何してるって言われて、あ、すいません、そのところ僕、若狭公民館に勤めてたんですけど、公民館の勤めてる小原ですって言って、これ、知り合いが来てるんで、つって、お前この井戸何かしてるかって言われて、 あの、はい、ちょっと話を聞いたんですけど、って言って。まあ、井戸って言っても、その、ちゃんと、蓋がしてあって、中に人が落ちないようにね、子供とかいますから、されてたんですけど、本当にさら地の中にポンって端っこに井戸があるだけの場所だったんですけど、で、そのおじさん二人が、僕らに、この井戸がどんなに怖いかって話をとくとくとするわけですよ。で、酔っ払ってるおじいさんって、5分喋ったら、あと方言になるんですよ。知ってます？僕はまあ、ちょっとは意味分かったんですけど、彼は全く分からないわけですよ。編集の人はね。でも、最後に、標準語になって、僕じゃなくて彼に、あんたって、ちょっと開けるから中手突っ込んでみって言って、井戸の中におじさんが言うわけですよ。すっごい嫌な顔してたんですけど、いや、小林くんって言うんですけど、小林くんはお化けとかあんま信じないでしょつって、入れたらつって、こう、井戸の上に蓋が、コンクリート蓋してあったんですけど、真ん中でパカッと割れるような蓋で、で、ずーっと入れて、こう、ずらしてこう手入れたんですよ。そしたら、うわーって言ってで出したんですよね。そしたらヒルが2匹ぐらいついてました、ここに。で、僕はてっきりヒルに触ったんじゃないって言ったら、彼が違うこと言うんですよ。いや、ヒルは壁にいるはずだけど、何もなかったんだけど、その中指に誰かの中指が触れたと、下からピュッて。いや、そんなわけないじゃんと思って、照らしても真っ暗だし、そこのね、井戸の外壁ってね、石を積んだ井戸だったんですよ。コンクリートじゃなくて石をこう積み上げた井戸だったんですけど、ヒルとかいないんですよね。でもヒルだったんですよ、手についてたのは。で、なんかまあ一応説明してもらったんでありがとうございましたって言って、で、ホテルまで送ったんですけど、そっからですね、彼は40度ぐらい熱出しまして、次の日東京に帰る予定だったんですけど、帰れなくなっちゃって、で、僕が看病してたんですよ。で、そうこうしているうちに、市民耳袋殴り込みのメンバーから、なんか小原さんすごい心霊写真撮れましたとかいう話が来て、二人で心霊写真を見て、震えてたっていう話なんですけどね。まあ、ご案内を申し上げますが、皆さんはですね、そういう例えば心霊スポットとかお墓とかに、あんまりそのなんていうんですか、肝試しとかは行かない方がいいと思います。僕も寝込んじゃいましたし、その友達も寝込みましたし、で、最後ね、1ヶ月ぐらい後に、ユタさんに会ったんですよね。で、その時に小原さん、なんか最近変なとこ行ったねって言われたから、検事の塔にちょっとアタックで行ったんですって言ったら、ご先祖様が怒ってるからそんなことしない方がいいよって言われて、反省しました。まあ、皆さんもね、行く場所がないとき、わかるんですよ。免許取ってどこも行く場所ないときに、みんな心霊スポット行くじゃないですか。ね。岬か心霊スポットしかないですよね。夜中の2時とかね。あんま行かない方が僕はいいと思います。はい。
賛成です。
何がね、あるかわからないから、まあ行くんでしょうけれども。
まあまあね。
行ったところで、ゼロかマイナスしかないんですよ。
うんうん、
何にもなくて、ああか、とんでもない目にあって、ダメージ食うかどっちかなんで、
うん、
トイレの二人論って僕は言ってるんですけど、
はい、
開けて何もないかマイナスものがいるかっていう違いで行かない方がいいって僕はとうとうと言ってて、
うん
うん、大丈夫大丈夫行こうよっていう人がもしいたら、もし今後僕が幽霊に襲われて仕事できなくなった分の給料もじゃあ保証してねっていうのをちゃんと一筆書いてもらったら行くよっていうようにしてます。それぐらいの責任持って簡単側に大丈夫よって行く人はダメなんで、ぐらいの気持ちで僕はやってるんですけど、皆さんもぜひ 危ないとこには行かないようにした方がいいと思います、はい、
そうですね、もうね、危ないとこ行ってこう騒いでって言って、うん、その後いいこと聞きませんからね、
はい、
何かあっても、ね、
絶対行かない方がいいんですよ、
はい、もうね、まあ、ここに来てくれた皆さん多分行かないと思いますんで、うん、はい、よろしくお願いしますね。ちょっと早速那覇の怖いお話も出てきましたけれど、はい、じゃ続いて良健さんも一つお願いします、はい、
ちょっと元気な男の子たちが いるなって感じなんですけど、僕若狭児童館とかでも子供たちの前で怖い話するんですけど、そう、子供たちにはお前だみたいなやつでよく脅かすんですが、大人がいるので今日はそれはしないんですけど、うん、大体そうね、階段聞いて笑ってる子たちはちょっと本当は怖いのが裏返しなのかなと思ってるんですけど、
多分ね、
うん、だからそういう子たちにはよく言うんですよ、暗くなってから階段聞くときに口開けて笑ってると口の中入ってきちゃうからねって言って言うのでそうね、じゃあじゃあ何の、ね、そうだな、井戸の話が出たので、
はい、
本当に何を話すか決めてないで皆さん出てるんですが、那覇のお話ということで、僕は那覇のすぐ近くに住んでるものなんですけども、古い民家に住んでて、井戸もあるんですが、口は開けてないけどなんか違うの開けてるなそう、古い井戸があってですね、あの貞子の井戸、そっくりな井戸がうちにあるんですけど、この井戸は昔から使ってて健全に、うちのばあちゃんもあの毎月16日とかにこう線香をあげていろいろやってたんですけど、もう実はポンプも壊れて使ってないんで、井戸は綺麗な水は出てるんですけど使ってないんですが、僕のうちの2軒隣に昔ながらの家があって、僕が小学生ぐらいの時にはそこにおばあちゃんが一人住んでて、もう名前も覚えてないし顔もうっすらしか覚えてないんですけど、そこにあの隣のトトロに出てくるようなこういう手で漕ぐポンプ、井戸水をやるやつがあって、もう面白くて仕方ないからお手伝いと称してこう行っては用もないのに水出してありがとうねって言われる子供だったんですよ。お菓子もらって今日も出すよってやってたんですけど、もう気がついたらそのおばあちゃんが亡くなってたみたいで、もう家も取り払われて、だいぶ家はそのまま残ってたけど、その跡地には井戸があったんですよ。それで数年前ぐらいにそこがいきなりマンションになったんです。すごい背の高い、ああ新しいマンションできたんだなと思って、でもできて1年ぐらいほぼ入居者がいなくて、夜見ると部屋の明かりはついてないのに階段とかについてる街灯の明かりだけはついてるんですよ。で入居者募集っていう上り出てるけどなと思って気にはしてたんだけど、でマンションができてから1ヶ月目ぐらいぐらいでしたかね、その夜中に非常ベルが鳴るんですよ、ジリリリって。で、あ、これまた誰か住んでる人がやってるのかなと思っても、明かりはついてないのに1ヶ月に2回ぐらいの割合で夜中に、今でもなんですけど時々非常ベルがまだ鳴るんですね。で人は住まないし、なんか非常ベル鳴っておかしいなと思ってたんですよ。でも別に実害はないのでちょっとうるさいけど放ってたんですけど、去年の8月9月ぐらいだったかな、家のテレビの部屋でゆっくり椅子に座ってテレビ見てたら、朝の11時何分だ、昼前ぐらいだったんですけど、そのマンションの方からうわって声がしてボトンって音がしたんですよ。なんかボーリングのボールを布団で包んで落としたような音がしたんですよ、うん、ゴトンガチンっていう柔らかい音とガチンって音が聞こえて、なんか嫌な予感がしたから一応携帯持ってちょっと大回りになるんですけど外に出て見に行ったら、人が 4,5 人集まってて、見たら半ズボンで T シャツの男の人が倒れてて、でみんなもう携帯を出してこう通報みたいのしてたんで、あ、もう何もすることはないなと思ってたんですよ。で動いてたのでその人寝てたけど、あ、大丈夫だったのかなと思って一回戻ったんですよ。でその後救急車が来たなってことだけ聞いて、でその日はもう家から出る用事なかった、その後家から出る用事があって、一回出て家から家に戻るときにそのマンションの前通ったらすごい大きな血だまりがあって、で警察が来てたんですよ。で線張って入らないでくださいにしてていたもんだから、あ、すいません、あのこれ なんか事件ですか、あ、何でもないですって言われたんで、詳細は正直何にもわからないんですけど、なんか事故かな、でも事故にしては裸足で、半ズボン T シャツの男の人が多分ベランダから落ちてるんですよ。で、まあ死んだかどうか分かんないっていう状態で家帰って、次の日また通った時にお花が添えてあって、ああ亡くなったんだと思ったんだけど、個人のレベルではその人も知らないから調べようがなくて、ああこれは勝手に関連付けてるな、のお店かと思ってたんですけど、よく考えたらそこのマンションが建った時井戸を潰してるんですよ。それで小原さんの本をよく読むんですけど、井戸をちゃんとした手順で中の神様移動させてないと変なことが起こるっていうのをよく聞いてたから、やったのかやってないのかわからないんだけど、ここは変なことが起きるなってちょっと思ってて、で1週間前の夜中また非常ベルが鳴ってたので、最近またちょっと人は住んではいるんですけど、夜中の3時とかそうですねぐらいにじーって1時間ぐらいずっと鳴るんですよ。それがうって目が覚めるんだけど、っていうマンションが隣っていうかすぐ徒歩10分圏内にありますよっていうお話でした。すみません、ありがとうございます。
ここ場所分かりますけどね。言いたくないけど、まあ、いや、あそこかと思って、
今放送に載ってる話をしてるんで、
あ、そうね、ちょっとね、あの場所はちょっとね、はい、皆さん、うん、まあ、心の中で、はいはい、
じゃあ、
怖いですね、
怖いですね、まあ、まあ、じゃあちょっとこの近所の話、
はい、
今してもいい範囲でやろうかなと思うんですけど、
はい、
舞島ってね、すぐ向こう舞島、うん、なんですけど、これはまあ FM 那覇さんの番組ですけど、
はい、
私ラジオ沖縄さんでもちょっと番組持ってまして、琉球トラマナイト観光鳥の鳴く夜というのをそこで実は収録してるんですよ、
はいはいはい、
でその潮渡り橋って皆さん知ってますよね。そこにはそのもう1700年とか昔からその橋がかかってて、中にしへいって言って呼ぶと、呼んだ人がまあ神隠しにあってしまうみたいな橋があって、でその横にね、あの日販さんか東販さんか、あの本のあの配給をしてる会社があって、そのこっちのビルで収録してるんですよ、トラウマナイトは。でそのビルの4階で収録してるんですが、日本兵の話をするとですね、お化けの話をするとすっごい腐った匂いがするんですよ。これ皆さん嗅いだことないと思いますけど、ヘドロが腐ったような匂いがどっからともなくするんですよ。で普段しないんですよ、別にあの南城市の怖い話とか、あの石垣島の怖い話してもそんな匂いしないのに、日本兵の話をするとどっからともなくヘドロの匂いがしてきて、で、あの、まあ、こっちはスタジオで綺麗にしてあるんですけど、後ろにはこうテーブルとかね、あの倉庫みたいなものが置いてあるんですが、そこが本当にもうバンって、わ、消えた音がするんですよ、本当に怖いぐらいバンバンバンバン音するから。で、一緒にやってる神崎さんって俳優さんもね、プロデューサーの人もディレクターの人ももうなんか慣れちゃって、最近はあ、また来たなっていう感じなんですけど、僕のこれも知り合いの話なんですが、前ちょっとね中古レコード屋さんやってて DJ もやってた知り合いがいるんですけど、彼がその舞島に住んでたんですよ。でその時にもなんかね、よくその自転車で、まあ、バーで働いたんですけど、そこまでこう通勤する時に、日本兵がね国際通りに立ってるのが見えるとか、雲路川沿いに、雲路川って下ですよ、川沿いじゃなくてもう雲路川の上にバシャバシャバシャバシャ歩いてる人が見えて、ふってみたら消えるんですけど、横目で見るとなんか軍服着た人がこう歩いてるのが見えるとか、まあちょっとね自分から遠いところにこういつも見えてたらしいんですけど、 で、ある時その、マンションを変えて、まあ、アパートですね、あの2階建てのアパートの本当に2階の角部屋に行ったんですけど、そこがまた出る場所だったらしくて、ある時ですね、疲れてこう、明け方かな帰ってきて、まあ、とりあえずビールでも飲もうと思って、で、昨日もらったピザのかけらがあるからビールとピザを食べようと思って冷蔵庫をパッて開けたら、体育座りをした日本兵がガタガタ冷蔵庫の中で震えて座ってるらしいんですよ。で、目があって、うわーってバンって閉めて、開けたら、もうオリオンの缶と冷えたピザしかないんですけど、もうなんかね、10分ぐらいこう動けなかったらしいです、そこで見て。で、これはなんかおかしいなと思って、今までその目の端で 見たとか、通勤途中にこうチャリンコ乗ってる時に見たとかだったんですけど、部屋の中で見たの初めてだと思って、で、働いてるバーでね、DJ をやる機会があったんで、こう、ターンテーブルやって、こう、レコード回してたんですよ。で、まあ、お酒飲みながらやってるから、夜も更ける頃にちょっとパッと見たら、ターンテーブルの上にも日本兵が座っててぐるぐる回ってるらしいんですよ。で、すぐにそのバーのマスター呼んで、マスターマスターマスターマスター、そこに日本兵が回ってますって言ったら、何言ってんだよっつって、彼には見えないんですけど、向かい合った日本兵が、こんな小さいですよ、小さい日本兵が立って3人ぐらいターンテーブルの上でこう微動だにしない人と、やっぱり体育座りしてる人がいるんですよ、1人。だからこれは怖えと思って、でまた家に帰った時に、自転車をこう駐車場に置いて、駐車場に置かずにこう2階に持って行ったんですね。で、2階に持って行ったんだけど、気がつくと自転車がないんですよ、部屋の中に入れたはずなのに。で、下見たら誰かがね、彼の自転車を乗って走り出していくんですよ。わあ、泥棒だと思って下降りてみたら、やっぱりカーキ色の服着た日本兵が乗ってるらしいんですよね。でも怖いけど、まあ、その時はだから日本兵の幽霊という認識がなくて、日本兵さんみたいな格好をした泥棒が僕の自転車を取ったと。で、わーっと追いかけていって、羽交い締めしようとしたんですけど、手がすり抜けてそのままこけたんですよ。そしたら自転車も一緒にバタンって倒れて、何もないわけですよ、そこには。で、こんなことが続いたんですけど、なんかね、気晴らしで、こう、夜の糸満の方とかを自転車でこう、一人で走ってた時があったんですよ。で、その時に、あれはどこかな、八原塚さんの近くだったと思うんですけど、走っててちょっと坂だったんですよね。で、ゆっくりになったんですけど、いきなり自転車がガーンってなって前のめりにこけたんですよ。ふーって見たら日本兵の指がとこう倒れてるの、日本兵がね。で、自転車のチェーンに絡まってて動けなくなってると、うわーと思って、すぐ消えるんですよ、でもそういうのは。で、彼、まあ、家に帰ってですね、その、追い払おうとか思ったらしいんですけど、追い払うより、なんかね、すごい悲しくなってきて、で、ビールを2本開けてですね、で、ピザもちゃんとお皿2つに分けて、日本兵さんと。僕は沖縄の丸丸出身の丸丸ですと。で、これこうやって一緒に差し向かいで飲みたいですと。で、あなたは日本人か沖縄の人かわからないけども、沖縄のために戦ってくださって本当にありがとうございますと。私にはそういう何もできませんけど、とりあえず一緒に飲みましょうって言って、で、一人で飲んで、で、寝たんですね。そしたら次の日、部屋がすっごいなんかすがすがしい気持ちになったらしいんですよ。で、 それからね、なんか日本へ出なくなったんですけど、出なくなったんですけど、バーには出るんですね、その勤務してる。ターンテーブルの上にはいつも日本兵がいると。で、一回ね、あの、バーって夜じゃないですか。そのバーのマスターのお母さんがなんかモアイやってて、おばちゃんとおばあちゃんばっかりなんか15人ぐらい、その、使うんですね。昼間のバーをモアイで。で、モアイしてるときに、一人のユタみたいなおばあちゃんがいて、そのマスターに言ったらしいんですよ。あそこのターンテーブルの上、日本人座ってるから塩でお払いしときなさいって言って。で、次の日に、あの、ユタみたいなおばあがさ、で、このターンテーブルいるって言ってたからやっぱりいるんだよねって話して。で、マスターは塩をやろうと思ったんですけど、彼はそういうの嫌いで、やっぱり日本兵もやっぱり昔ここで戦った私たちの沖縄守るために戦った人だから、いやそうじゃなくてビールとか毎晩置くようにしたらいいですよって言ってやってたら、次の萌えに来た時そのおばあちゃんが、ああもうこの日本兵いないさって言ったらしいです。で今そのバーのあった場所は、大きいホテルが建ってますけどね、あの前島の辺にあります。そういう話でした。
なんでちょっと面白い感じにするんですけど、
そうですね、
日本兵はね
結構
ね、
本人は怖いですよ絶対、
うん、あのターンテーブルの上とか冷蔵庫でこう体育座りしてる日本兵って、うん、DJ の人結構有名な話みたいで、いるらしいです
もう結局この人優しいから出てきたのかしらとか思ったりもしましたけどね。
そうですね、
結構日本兵の話はこの界隈は
多いです。なんかね、
那覇ってっていうかここら辺はもう本当にちょっとオカルトのスポットって言っていいぐらいちょっと集まってますよね。すぐ隣の七つ葉だったり、
はい、
さっき言った
そこの話しますか
あれ後で放送乗らないやつじゃありましょうかあれは
そうですね、じゃあそろそろちょっとねコアの話もやっていきたい時間かなと思いますんで、はいはい、ちょっ と, ょっと皆さんもより場所とかねちょっと知りたい方もいらっしゃると思うんで、うん、少しまあちょっと地名も言える範囲で言えるようなお話ちょっとやっていけたらなと思うんですけれども、
さっきあの、うん、臭くなるっていう話最初にしてたんで、はいはい、思い出した話があって、これは30年前僕が高校生の頃に友達が体験した話なんですけど、ここに来られてるのは多分階段が好きな方ばかりだと思うんで、あれこの話聞いたことあるぞって多分思うと思うんですけど、多分僕が最初に聞い年代的にその後からこの類似した話がよく言われてるの聞いてたんですけど、それが発端でいろんな階段階でその話するたびにそれに付随したおひれがどんどんついてったって話なんですけど、僕はあのもう今地名出していいんでしたっけ？でも地名出しておいて、あの那覇には住んでるんですけど、高校は南部農林だったんですね。で、そこからバスで通ってたんですけど、当時、同じ高校にいた同級生が、僕は、帰宅部だったんですぐ帰ったんだけど、部活終わってバス乗った時に経験した話で、疲れて那覇向けのバスに乗ってこう一番、まあ、ヤンキーの学校なのでみんな知ってると思うんですけど、ヤンキーの方はバスの一番後ろに座るんですよ。その真ん中の通路が見えるようにこうやって座るんですね。で彼もまあご多分に漏れずヤンキーっぽいあの高校生だったんで後ろに座ってたら、前に 5,6 人普通の勤めの人だったりおじさんおばさんが座ってたりするんですけど、疲れたなってもう暗くなってるバスの中で走り出してたら急に臭くなったらしいんですよ。あ、なんか臭いなと思ったらバスが止まって入ってきたのがちょっと不老者のようなボロボロの服のおばさんが入ってきて、でその瞬間なのかその前ぐらいからもう生ゴミのような匂いがずっと車内にしてるのにバーってなったのか自分だけで周りは全然何も動いてないっていう状態だったんですけど、わあなんか変な人乗ってきたし運転手さんこんな人も乗せるんだなと思ってたんだけど、このおばさんが真ん中通路歩きながら進んで人が座ってるんですけど、それにこうやって顔を覗き込んでくるらしいんですけど、 見られてる人は全然意に介さないと。で、また進んでは次の人に顔の前にこう見てくるっていうんですよ。で、この時点で友達は別に霊感とかない人だったのに、あ、これは生きてようが死んでようがやばい人だと思ったらしいんですよ。ひょっとしたら、わ、変な人来たって固まってる可能性もあると。この前に、顔の前に出された人たちは。それを加味して、無視しようって決めたんですよ。という間に、もうどんどん近づいてきて、真ん中から、こう、お辞儀するように顔を見てきたんですけど、友達はその人を見て、通過して向こうを見てるような顔をして、こう、ごまかしてたというか、はぁって顔でやり過ごしてたんですけど、その間もずっと臭かったらしいんですよ、車内が。うわぁ、どうしようかなと思って。で、このおばさんは起き上がった感じになって、何を思ったか、この僕の友達の隣に座ろうとしたんですよ。で、真ん中の一番後ろに座って通路が目の前でまっすぐ伸びた状態で入ってくるから、おばさんが入ろうとした時、彼は不意に足をちょっと避けてしまったんですね。その瞬間ガッてこのおばさんが見てきて、あっって思った瞬間すぐピンポンピンポン押して、全然降りる前の、小歯倉あたりで、バーって降りたんですよ。お金払って。で、急いで降りて、発車したんで、うわぁ、怖いけどって、見たくないけど見たら、こういう風に、ガラスにこうやっておばさんがスーってそのまま後ろから去ってったんだよって、次の日に言われたんですね。何それってなって。で、この話を一回、他の階段のイベントとかで喋ったんですよ。そしたら、その時にいた、今はもう芸人辞めた女の子で、元芸人さんで女の子が一人いるんですけど、その子が、その人、そのおばさん知ってるかもって言って教えてくれたのが、彼女が15年ぐらい前に RBC でやってる沖縄の怖い話に幽霊役で出た時の話なんですけど、そのドラマのタイトルは残業さんっていうタイトルです。彼女は机の中から出てきた自殺した OL の幽霊の役やってたんですよ。ちょっとドラえもんのあのタイムマシンの出方みたいでちょっと笑いそうになったんですけど、その幽霊役をやるっていうんで夜中まで撮影をしてて、アジャで、アジャの方で撮影をしてて、で夜中の3時ぐらいに一旦休憩しようってことになって、喉も渇いたし疲れたから、アジャの大きなスーパーがあるんですね。これはさすがに企業名は言わないんですけど、そこに幽霊のメイクのまま行ったんですよ。夜中だけど24時間空いてて、どうせ誰もいないだろうと思って、で顔もボサボサだからこう前かがみで隠せば大丈夫だろうと思って、飲み物とパンとかを買って、でも現場まで戻るのめんどくさいし、ちょっとベンチがあるし座ろうかなと思って座ったんですよ。で疲れたってベンチで座ってたら、生ゴミみたいな匂いがしてきたって言うんですよ。うわ臭いな、なんかなと思ったら、不老者みたいなボロボロの服を着たおばさんが歩いてきて、端っこの自分が座ってるベンチの端っこの方にドカッて座って、背中をズリーッとこう下げて、足をビーンって伸ばした状態で、もうなんか半分斜めに寝てるような状態でずって座ったんですって。まあ、なんか気持ち悪い人来たけど、もう疲れてるし動くのも面倒だなと思って、こう避けながらちょっと飲み物飲んでたんですけど、夜中でも一応スーパーには人が来るもんで、若い3、4人のお兄ちゃんが車で来て飲み物買ってワイワイちょっとおしゃべりしながら通ってきたんですよ。で、あ、人来たなと思ってたんですけど、ちょっとそこで変なことが起きたんですけど、こうやって座ってるおばさんがいるんですけど、若い人たちが最初におしゃべりしながら通り過ぎた時、みんなそのおばさんの足踏んでいくんですって。ギュッギュッて。でもおばさん踏まれてるけど何ともないし、若者も踏んだところで何にも気にせず歩いていくんですよ。でもそこにいた女の子だけ、幽霊の格好した女の子だけ、え、何これってなった時に、そういえば幽霊って臭いって聞いたことあるなって急に思い出して、あ、ここをはっきり見るこの臭いおばさんはひょっとしたら、幽霊かもしれんって思って、急 気持ち悪くなってそのまま立って撮影現場まで戻ってスタッフに今あったことを伝えたんですよ。そしたらスタッフのみんなはまあ要はホラードラマ撮るような人たちですからマジってなって見に行こうぜってなって見に行ったんですって。そしたらもういなくなってたんだよ良健さんって言われて、そうなんだ、見ても怖いよねって話してっていう話をまた別のこの2つセットで、10年ぐらい前のペチペチョ怪談っていうイベントの配信のやつに出た時に話したんですよ。でこの話終わった後にお客様の中から私その臭いおばさん見たことあるかもしれないっていうのを言われて、どこで見たんですかって言ったら農連市場で朝方歩いてたら辺り中もう生ゴミみたいな匂いがして臭っって思って気持ち悪いと思ったらボロボロのおばさんが通り過ぎてって過ぎてったら匂いがなくなったから臭いおばさんいるなと思ったんだけど、あなたの話聞くまでただの不老者だと思ってたんだけど、あれってあれだったんですかねって言われて、あ、わかんないですけどっていう話なんですが、この幽霊か踏まれても平気で見える人と見えない人がいるっぽいこのおばさんはどうやら移動してるようなんですよ、那覇のいろんなところを。なのでもし今日お帰りの際にですね臭いおばさんを見たという方がいたらエリア78の方にご一報いただけると助かりますというお話です。ありがとうございました。
不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家のかなさんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。今月の話は先月に引き続きまして小さいおじさんの2回目となります。
小さいおじさん、続き。ただいま、ナミ。今日頑張って夜更かししないとだね。デージ楽しみなんだけど。ユキナはまだ明るいうちから真夜中のことが気になっているようでした。小さいおじさんたちがキャンプファイヤーをしていたと聞いたから、何か差し入れがあった方がいいのかなと思って、ユニオンでいろいろと買ってきたよ。ユキナは彼女自身もキャンプファイヤーに参加する意気込みでワクワクしているようでした。小さくてもおじさんだから和菓子がいいのかわからなくてさ。自分はやっぱレモンケーキとマドレーヌが食べたくてね。ちょっとユキナ、それってお供えするつもりでいるの？え？だってトイレットペーパーの幅くらいの小さいおじさんというから人ではないみたいだから。そうユキナに告げられてから私はふと小さいおじさんはどういった分類になるのだろうかと考え込んでしまいました。そうだよね。幽霊とは違うからな。え、ナーミーってば幽霊も見えるの？うん、まあね。まあねって、自分は暗いところが苦手なのは幽霊がいたりするのかなとか思わず考えるのに、それなのに一度も見たことないけど。ユキナは怖いもの見たさで幽霊も見てみたいようでしたが、きっと本当に見えてしまったら気絶してしまうかもしれないだろうと私は思いました。ねえねえ、飲み物は冷たいのがいい？暖かい方がいいかな？本当に今宵、ユキナは小さいおじさんに遭遇する気持ちで随分と張り切っているようで、いろいろと準備をするのも楽しそうに見えました。明日休みでよかった。両親が寝静まり、家の周りから外の気配も消えてきた頃に、ユキナはダイニングテーブルの上に、ユニオンで買ってきたお菓子をいくつも並べ始めていました。ちょっとユキナ、買いすぎじゃないの？だって小さいおじさんの好物なんて知らないから、ユキナが食べたいお菓子で味違いを見繕ってみたよ。道理でユキナの好きなお菓子ばかりがダイニングテーブルの上に並べられているのでした。すっかり夜も更けてきました。しかし夜更かしをしようにも、スマートフォンもいじらずに電気を消して、 真っ暗な部屋の中にいるのではかなり眠くなってしまいます。私は怖がりな妹にしがみつかれたまま、座ったままの状態でいつの間にか寝落ちしてしまっていったのでした。我は海の子、白波の。急に自分の体勢が変わり、寄りかかるものがなくなってしまったようで、肩透かしのような状態になり、そこで目が覚めてしまったようでした。砂漠磯辺の松原に、寝ぼけまなこで、あれ、なんかキャンプファイヤーしていると思った瞬間に、しまった、私としたことが、と隣にいたユキナも目が覚めた様子で、ダイニングテーブルの上で繰り広げられている真夜中のキャンプファイヤーに釘付けのようでした。どうやらユキナはお菓子を並べたものの、パッケージを開封していないことに気がついたようでした。それというのも、小さいおじさんたちが一生懸命にお菓子のパッケージを開けようとみんなで引っ張ったりしているのが見えてきたからです。え、どうするよナミ。声ってかけてもいいのか？小さいおじさんたちはユキナが用意していたお菓子に群がってはいましたが、開封できないようでとても困っているようでした。さらに続く。
いかがだったでしょうか。以上、実話怪談不思議な物語小さいおじさんでした。
オカルト FM エリア78。
はい、エンディングのお時間です。那覇町怪談いかがだったでしょうか。怪談会なんですけど、何度もね、笑いが起こるような楽しい会になりました。皆様と怪談を楽しむ企画をね、今後もやりたいと思っています。で、来月のメインテーマなんですけど、年末ということで、オカルトニュース2022を怪談や良賢さんと一緒にお届けします。リスナーさんの周りで起こったオカルトニュース大募集です。個人的オカルトニュースも大歓迎です。ぜひお便りくださいね。で、今月本来予定していましたメインテーマ、日本の奇祭だったんですが、そちらの方は後日改めて取り上げさせていただく予定です。お楽しみにお待ちください。で、ここでちょっとお知らせなんですけれども、先月の七八消防のプレゼントで小原さんのサイン本をですね、プレゼントにしていますということだったんですが、ちょっとメールでのご応募に、ちょっとこちらの方のメールがうまく届かないということがあったようで、締め切りをちょっとツイッターの方でお知らせしたんですが、11月30日まで延ばしております、そこでまだね応募この前やろうと思ったけどメールが届かなかったかもしれないとかいう方いらっしゃいましたら、ぜひツイッターとかインスタのアカウントございます。そちらの DM でも買いまいませんのでよろしくお願いいたしますですね。あとですね、もう一個お知らせが、那覇町怪談の前にですね、10月20日なんです、木曜日なんですけど、FM 那覇の、毎週木曜朝9時から放送されています、新文字7位の晩見かせという番組の方に、りょうけんさんが出演されました。ツイキャスのアーカイブもね、聞けるようですので、よろしかったら聞いてみてください。こちらの番組の方もね、ご興味ある方、ぜひ聞いてくださいね。はい、それではですね、ちょっとオカルトニュースの方もぜひ募集したいんですが、通常通りの怪談など怖恐怖体験の方も引き続き募集しておりますので、すべての宛先はメールアドレス、メールアットマークオカルトドット沖縄、またはエリア78のツイッターアカウントへ DM ください。よろしくお願いいたします。この番組は手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日12月25日22時にお会いしましょう。 案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。